トップインタビューいいね富山。こんにちは、小山健一です。この番組では県内各市町村のトップに今の動きや課題、これからの取り組みについてお話を伺っています。県内でも新型コロナウイルスの感染が確認され、各市町村でもイベント自粛など感染拡大防止への対応が迫られる一方で、新年度を迎え様々な施策への取り組みが始まっています。今日は射水市の夏野元市長に、今年度予算に見る射水市などをテーマに伺いました。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、人と町の毎日を守る寿伝説の提供でお送りします。
大和薬品工業は富山で薬の原薬を製造する医薬品メーカーです。医薬品の進化を支え、安全で高品質な製品の安定供給を目指します。医薬品の原薬を富山から世界へ、大和薬品工業です。
トップインタビューいいね富山。今日は射水市の夏野元市長です。まずは今年度予算に見る射水市、県内初と見られる事業や先駆的な取り組みが盛り込まれています。新しい年度が始まっての抱負と合わせ伺いました。新しい年度を迎えていかがでしょうか。
はい、新型コロナウイルス感染症、まずはですね、この感染拡大防止に向けた取り組みを市民の皆さん、また関係の皆さんと思いを一つにしながら取り組んでいかなきゃならないと思っています。まあ、ちょうど射水市も合併をして15年を迎える、そうした節目の年にあたるという状況の中で、まあ、合併市として得てきた、まあ、いろいろな優遇措置もですね、ちょうど最終年を迎えるということになります。こうした中、予算といたしましては関係人口の増大であったり、また地域資源を生かしたまちづくりであったり、また地域の将来を担っていく子どもたちの教育であったり保育であったり、こういった環境の充実に対しまして、まあ、重点的な予算配分を図りながら射水の未来と活力を目指していく、そうした予算を組まさせていただきました。
さて、その今年度予算なんですけれども、福祉とかですね、環境関係が重視されているという印象なんですね。市長もですね、予算発表で強調されていたようですけれども、引きこもり対策ですか、これなんか県内では先駆的な取り組みというふうに聞いてますが。
そうですね、引きこもり対策につきましては昨今心配されるケースというのが増えてきているということが言われておりました。引きこもり対策、非常に難しい課題ではあるんですけれども、市としてもできることをということで、新年度新しい事業を立ち上げさせていただきました。その柱は3つあるんですけれども、1つは大学教授であったり専門家の方をメンバーとした引きこもり支援推進協議会、これを設置をし、また実務者の方、担当者の方でワーキング部会というものを設置いたしまして、実際に行った計画の事業の検証などもですね、行うことにしております。柱の2つ目は、実際に引きこもりの当事者の方、またご家族の方をサポートするべく、相談窓口をですね、設置したいというふうに考えております。この相談窓口を中核とさせていただきまして、 NPO の法人であったり関係の団体の方々とネットワークを作って様々な支援を行っていきたいというふうに考えています。3つ目の柱は、その中でですね、なんとか自立を向けて一歩を踏み出したいという、そういった方を支援すべく、生活困窮者自立支援相談事業であったり、就労準備支援事業といった具体的な自立に向けた支援を行っていく、この3つの柱を持って引きこもり対策を行っていきたいというふうに考えております。
それからですね、県内市町村で初という、これ認知機能検査ですか。
そうですね、非常に高齢化が進んでいる中で、認知症を疑われる方、また認知症と診断される方が増えてきている状況になります。こうした中、特にですね、初期の段階、軽度の段階でその認知症の状態を把握をして 例えば治療であったり、またその予防に向けた取り組みにつなげていきたいということから、この事業を始めさせていただくことにしました。具体的には市内の医療機関で認知機能検診を受けていただくというものです。専門的な治療が必要という方に対しては二次医療機関をご紹介したり、またいろんな地域包括支援センターと連携をしながら予防の取り組みをしていきましょうという方につきましては、いろんな集いの場であったり、こういったところをご紹介させていただくなど取り組みをしていきたいというふうに考えています。
福祉人材確保として、これも県内市町村初になるんですかね、保育士とか介護士対象の独自の奨学金。
そうですね、やはりこの福祉のサービスといいますか、これをしっかり、提供していくためには人材の確保が非常に重要だというふうに思っています。この少しでも一助になればということで、介護福祉士、そしてまた保育士を目指される方、具体的には大学生であったり短大生、また専修学校生も対象としておりますけれども、こういった方々で実際に資格も取られて、で市内の介護事業所であったり、保育所であったり、こういったところで一定期間就業していただいた方に関しましては全額返還免除をしようという、こういった施策であります。
環境ではですね、地球温暖化対策でこれプラスチックごみの抑制に取り組まれますね。
そうですね、今マイクロプラスチックが環境の中でも問題があるんじゃないかということが叫ばれています。こうしたところで指導いたしました、まずはこのプラスチック素材を循環可能といいますか、そういったものに代替できないかという、こういったことを検討していきたいと思っております。合わせてこのプラスチックの資源循環に関するいろんな基礎調査を行わさせていただきまして、データなどを収集をし、またそれを分析をしたいと、その上で廃棄物の削減であったりプラスチックの発生抑制であったり、そういったことにつながるような施策の立案だったり、こういったことを検討をしていただきたい、またそれを実施をしていきたいというふうに考えています。
その他今年度の事業で注目すべきものがありましたら。
そうですね、まずはですね、昨年度から震災場の整備事業着手をさせていただいております。来年の4月供用開始に向けて工事の方は順調に今進めていただいておりますし、今後もですねしっかり進めていきたいというふうに思っております。あと旧新港庁舎跡地で今事業を進めております複合交流施設クロスベイ新港の整備、それと合わせての公共交通ターミナルでありますけれども、こちらも事業整備の方も進めていただいているところでもあります。これについてはですね、例えば国の交付金などもいただきながら周遊バスの自称運行を行ったり、またキッチンカーなどを活用しながらですね、新たに例えば顧客を獲得したい、新しい商品を開発したい、こういった方々を支援したりと、でこういう事業をその地域の方々でまちづくり協議会を作っていただいて、その中で、地域の皆さん一体となって、取り組んでいく、こういったことを今準備をしながら、実際にいろんな話も進めさせていただいているところです。
この番組でこれまでも伺ってきた旧新港庁舎跡地で建設を進めている複合交流施設の名前はクロスベイ新港と決まりました。オープンに向けて施設整備と合わせ周遊バス、電動カート、観光案内など各分野での総合的な取り組みが地元のまちづくり協議会とともに官民連携で進んでいます。それから地球温暖化対策としてプラスチックごみの発生の抑制につなげるという施策の立案にも期待したいと思います。トップインタビュー、いいね富山。射水市の夏野元市長に小山健一が聞いています。次は射水市の街の変化、公共施設の整備や民間の動きからです。すでに今年2月、小杉地域で射水市民交流プラザオープンしましたね。
そうですね、2月にオープンしてから非常に多くの方に実はご利用いただいているところでありまして、1階にはですね最大420人が収容できるふれあいホール、またお子さんと一緒にですね、料理などができるキッチンスタジオ、 こういうものも配備させていただきましたし、また屋上にですね、おそらく伊水の新たな名所になると思うんですが、青空広場、はい、まあ、晴れた日には立山連峰、また今の時期であれば下城川の桜など四季折々の、まあ、眺望も楽しめる、こういったところも整備をさせていただいたところであります。建物の2階はオフィスフロアということになってまして、こちらに市の社会福祉協議会さんであったり、市の商工会さんの事務局など5つの団体の方に入居いただきました。特にこの福祉団体の方と経済団体の方が入っていただいたということで、そのお互いのですね、連携を深めていただきながら、地域の抱える課題、こういったものに福祉の視点から、経済の視点から、またそれを合わせた取り組みなどにもつなげていけるのではないかというふうに期待をさせていただいています。
それから新港地域を見ますと、創業とかですね、出店の動き、これ活発化してきてますね。
そうです、非常にありがたく感じております。特にですね、新港の内川沿いの景観、またそこの古民家のですね、佇まいが非常にこう人気のようでございまして、実際にその出店を希望される方が増えてきている状況にあります。これをですね、ぜひまた先ほどお話ししました複合交流施設、クロスベイ新港のオープン、ここを交流の拠点としながら、内川でのいろんな新規の出店の方々、この勢いをですね、相乗効果にできるように、今後活性化であったり、交流人口の増大であったり、にぎわい創出の取り組みを進めていきたいというふうに考えています。
クロスベイ新港ですか、この夏いよいよオープンということになるわけですね。クロスベイ新港のオープンは、内川沿いでのさらなる新しい店のオープンを後押しし、新港地域のにぎわい創出など町を大きく変える起爆剤になりそうですね。オープンは8月の初旬が予定されていますが、新型コロナウイルスが収束し、イベント展開なども合わせたオープニングであればと願います。今後の情報は市役所などのホームページからどうぞ。
よし、フィニッシュだ。
いつも正確、さすがっす。
日頃の積み重ねさ、
さすがっす。
戻るぞ、ダンスパーティーに遅れちまう。
あ、緊急出動です。
すぐ行くぞ。
さすがっす、先輩。
人と街の毎日を守る寿き伝説、
ただいま技術スタッフ募集中、詳しくはウェブで。
トップインタビュー、いいね富山、小山健一が聞いています。ここで最近射水市について気になる話題ニュースから、夏の市長です。1月の放送で紹介したウェブの動画配信で射水市を発信する VTuber、これ活躍ぶりはいかがでしょうか。
はい、おかげさまでですね、1月10日からYouTube で射水しずくちゃんのですね、しずくの気まぐれチャンネルという動画投稿番組、月1回のペースでスタートをしております。チャンネルの登録者数であったり視聴回数も着実に増えてきているということで嬉しく感じております。またこの動画配信と同時にインスタグラムもですね、はい、開設をさせていただいておりまして、市内の景色のいいところであったり、美味しいものなども、しずくちゃん目線で紹介をしていただいております。あとこのインスタグラムにつきましては、アカウントをフォローをしていただいて、ハッシュタグナイス射水であったり、ナイス富山というようなもうハッシュタグをつけて投稿いただいた中から、このしずくちゃんが魅力的な写真をリポストしてくれるということになっています。射水しずくちゃんのイラストやパネルを市民や事業者の皆さんに対応しながらですね、活性化をまた今後も図っていきたいというふうに思っておりますので、こういった取り組みをしながら市のイメージアップに努めていければというふうに思っております。
しずくちゃん大活躍といったところですね。
そうですね。
それからですね、富山市の路面電車南北接続が話題となる中、上花線と氷見線の LRT 化検討が浮上しています。市長はですね、万葉線も協議の仲間にというお考えのようなんですが、
はい、もし上花線、氷見線が LRT 化ということになれば、やはりこう万葉線もですね、その中に加わって相互乗り入れが可能になることで、非常にこの御成地区全体の人の流れ、また活性化という意味で大きなですね、追い風といいますか、インパクトのある事業になるのではないかなというふうに思っております。もし、そういった状況になれば万葉線もぜひ加わって ったりという話をしっかりできればなというふうに思っております。
上原線、氷見線が LRT 化されますと万葉線と、ね、本当につながることができますもんね。
そうですね、本当にこう市内だけではなくて、この広いエリアの動きが可能になるということ、また今までなかなかその直接つながってなかったところもつながるというところが大きな効果じゃないかなというふうに思っています。ま
あ、御成地区など広域でのですね、公共交通の未来にも注目していきたいと思います。
はい、
上原線、氷見線が LRT 化されると車両が軽くなりますから、跨線橋で愛の風富山鉄道の線路をまたぎ直通運転が容易になると言われています。そこに万葉線もつながることで利便性が増し、射水市だけでなく沿線の町も大きく変わりそうです。まずはこれから始まる上原線、氷見線の LRT 化検討の行方に注目していきたいですね。今日は射水市の夏野元市長に聞きました。トップインタビュー、いいね富山。来週4月16日は、なんと幸せ未来基金の活動も本格化した南砺市の住民自治などについて、田中幹夫市長にその狙いなどを伺います。それではこの辺で、小山健一でした。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、人と町の毎日を守る寿伝説の提供でお送りしました。